情報過多の時代に本当に重要な知識だけを抽出する時間です。今日も学習意欲の高いあなたのためにカスタマイズされたディープダイブをお届けしますよ。
はい、よろしくお願いします。今回もかなり中身が濃そうですね。
そうなんですよ。まあ、本日のミッションなんですが、今回は非常に生々しくて実践的なソース素材をご用意しました。
お、実践的というと。
pborders.mp4 という動画音声なんですけど、実際のトレーダーが注文を出したり、リスクを管理したり、利益を確定させたりするプロセスをそのまま録画した記録ですね。
なるほど。チカチカ動く数字とか複雑なチャートの画面の裏側ですね。
そうそう。一見するとなんか暗号みたいで難しそうじゃないですか？でも、よし、これを紐解いていきましょう。今回のこのディープダイブの目的は、その画面の裏側で実際に何が行われているのか、いわゆるリスクと報酬のゲームの隠されたルールを解き明かすことです。
この創始素材が非常に価値を持っているのは、これが決して教科書的な、なんというか、きれい事ではない点なんですよね。
はい、まさに現場のリアルですね。
そうなんです。実際のトレーダーが相場の最前線で何を考えて、どういう基準でクリックしているのかという思考のプロセスをそのまま捉えていますから、ニュースで株価の上下を見るとき、そこには必ず誰かの注文が存在しています。
確かに、自然に動いてるわけじゃないですからね。
ええ、このディープダイブでは、これを聞いているあなたを、その注文を設計する側の視点へとご案内したいと思います。
では早速ですが、市場への入り口、つまりエントリーのプロセスから見ていきましょうか。
はい、そこが全ての始まりですからね。
ソースの中では、相場の方向性が上がるか下がるかを決めた後、どのように市場に足を踏み入れるかが最初の関門として語られていますよね。上がると思えば買い、つまりロング、下がると思えば売り、ショート。
ええ、そこは基本ですね。
で、ここで主に2つの注文方法が登場するわけですが、1つは成り行き注文、マーケットオーダーですね。これはすごく分かりやすいです。今の価格で、とにかくすぐに買うってことですよね。
はい、とにかく早く市場に入りたい時の方法です。
でも、もう一つの指値注文、いわゆるリミットオーダー、これに解説者がわざわざこだわっている理由がちょっと気になったんですよ。だって、今すぐエントリーした方がチャンスを逃さなくて確実じゃないですか？
ここで非常に興味深いのは、まさにそこがプロとアマチュアの分かれ道だという点なんです。
ほう、分かれ道ですか？
ええ、少し日常の買い物に例えてみましょうか。マーケットオーダーはスーパーに行ってお肉の値段も見ずにレジに持っていくようなものです。
値札を見ずに。それはちょっと怖いですね。
そうですよね。確実に手に入りますが、すごく割高で買わされるリスクがあります。一方でリミットオーダーというのは、
ああ、特定の価格になるまで待つってことですよね。夕方になって、お肉に半額シールが貼られるまで絶対に買わないぞみたいな。
まさにそれです。ソースの中でも具体的な数字が出てきましたよね。
はい、21988.75というピンポイントの価格にセルリミット、つまり売り指値を置いて待ち構えるシーンがありました。
そうです。でも、もし相場がそこまで来なかったらチャンスを逃すんじゃないかと先ほどおっしゃいましたよね。
ええ、せっかくの利益のチャンスがゼロになるのはもったいないなって。
もちろんそのリスクはあります。でも、解説者はやみくもにその数字を選んでいるわけじゃないんです。彼はフェアバリューギャップと呼ばれる領域に注目しています。
フェアバリューギャップ、価格の空白地帯のことですね。
はい、価格が急激に動いた時にチャート上に生まれる取引が成立しなかった不自然な空白のことです。市場は磁石のように、一度その空白を埋めるために価格を戻すという性質があるんです。
なるほど。市場が磁石みたいに価格を引き寄せる性質を彼は知っているわけですね。
ええ。だからこそ、その性質を利用して最も自分に有利な価格である21988.75に到達した瞬間にだけ罠を作動させるようにしているんです。
しかも、解説者はエントリーの注文と同時に、どこで損切りするか、どこで利益を確定するかも全て事前にセットするブラケット注文というシステムを使っていますよね。
はい、最初から出口も決めておくシステムですね。
これって単に画面にずっと貼り付かなくてもいいからという理由だけではない気がしたんですが。
おっしゃる通りです。最大の理由は感情の排除にあるんです。
感情の排除ですか？
ええ、人間ってお金が絡むと驚くほど非合理的な行動をとってしまう生き物なんですよ。
少し利益が出ればもっと上がるかもと欲を出し、
逆に損失が出ればいつか戻るはずだって現実逃避しちゃいますよね。痛いほどわかります。
だからこそ、事前にブラケット注文で戦略を完全にシステム化してしまうんです。 そうすれば市場のノイズに振り回されず、冷酷なまでに機械的なトレードが可能になります。
冷酷で機械的なトレード。でもここで一つ、このディープダイブを聞いているあなたにシェアしたい面白いエピソードがあるんですよ。
あのシーンですね。
はい。この動画、すごくプロフェッショナルで張り詰めた緊張感の中で解説が進むんですが、途中で解説者が突然、いた！自分で自分を殴っちゃったよってこぼすんですよね。
ものすごい勢いでくしゃみをして、その反動で自分の胸を強く殴ってしまったんですよね。あの張り詰めた空気の中での突然のアクシデントは非常に人間味がありました。
本当にそうですよね。チャートを凝視し続けるプレッシャーが伝わってくると同時に、画面の向こうにいるのはくしゃみ一つで自分を殴ってしまうような私たちと同じ不完全な人間なんだなって。
どんなに機械的なシステムを組んでも、結局それを運用するのは感情を持った人間なんです。だからこそ間違えることを前提にした防御策が必要になってくるわけですね。
そこが核心です。人間が不完全で市場が常に予測不可能だからこそ、絶対に張られない防御のメカニズムが必要になります。それがソースの後半で徹底的に語られていたストップロスとテイクプロフィットの配置戦略です。
損切りと利益確定、いわゆる TP ですね。その配置場所について解説者は明確なルールを持っていました。ストップロスはスイングローの下に置き、 TP は流動性プールに置くと。
はい、非常に論理的な配置です。
この専門用語、少し紐解いてもらえますか？まずスイングローから。
もちろんです。スイングローというのは、チャート上で価格が一度下がりきって、再び上がり始めた V 字の谷の底のような場所のことです。
V 字の底。なぜそこにストップロスを置くんですか？もっと浅いところに置いた方が、損失の金額が少なくて済むじゃないですか。
金額で決めてはいけないんです。スイングローに置く理由は、もし価格がこの谷の底をさらに下回ったら、自分の価格が上昇するという予測は完全に間違っていたと客観的に証明されるラインだからです。
ああ、なるほど。自分が間違っていたと証明される場所なんですね。単にこれくらい損したら嫌だなという感情で決めるわけじゃないんだ。
そうです。自分の予測の前提が崩れた場所、それがスイングローなんです。
すごく腑に落ちました。では利益を確定する流動性プールというのは？
流動性プールというのは、文字通り注文という流動性がプールされている、つまり溜まっている場所のことです。
注文がたくさん集まっている場所ですね。
ええ、例えば過去に何度も価格が反発した高値の周辺には多くのトレーダーの注文が密集しています。機関投資家などの大口は自分たちの巨大な注文を処理するために、こういった注文が密集している場所に向かって価格を推し進める傾向があるんです。
つまり流動性プールは価格を引き寄せる強力な磁石として機能するんですね。だからこそ、その磁石のある場所に利確のターゲットを置いておく。
はい、まさに理にかなった戦略です。
ただ、解説者がもう一つ紹介していた防御策があって、ブレイクイーブンへの移動について少し疑問がありました。
損切りラインを縦根に移動させる手法ですね。
はい、利益が出始めたら、ストップロスを自分のエントリーした価格に引き上げるという戦略ですよね。でもこれって、早すぎると市場のちょっとした波、ノイズで、縦根に触れてしまって、せっかくのチャンスから弾き出されませんか？
非常に鋭い指摘です。確かにタイミングを間違えればノイズで弾かれます。しかし、それでも彼らがブレイクイーブンへの移動を行うのには理由があるんです。
それは何ですか？
フリートレード、つまり無敗の取引という心理的なスーパーパワーを手に入れるためです。
無敗の取引、響きは最高ですね。
ええ、縦根にストップロスを置いた瞬間、どんなに相場が暴落しても、取引手数料でほんの少し損をするだけで、あなたのコアとなる投資原本は1円も減らないことが確定します。
なるほど。絶対に負けないという安心感があって初めてパニックにならずに次の戦略を実行できるんですね。
そういうことです。
さて、ここからが本当に面白いところなんですが、その心理的な余裕を持った上で、彼らは驚くほど緻密なリスク管理の数学を展開していますよね。
はい、数字がかなり具体的に出てきました。
動画の中で解説者は270ティックまたは67ポイントといった数字を挙げていました。正直このティックとポイントの関係性が少しややこしいんですが、どう違うんでしょうか？
ティックというのはその市場において価格が動く最小の単位のことです。例えばある市場では価格が 0.25 ずつしか動かないとします。その場合 0.25 の上昇が1ティックです。
最小のメモリみたいなものですね。ではポイントは？
ポイントというのはもう少し大きなまとまりの単位です。 多くの場合、4ティック集まって1ポイント、つまり 1.00 の上昇となります。だから常にティックの方が大きな数字になるんです。
なるほど。そして重要なのは、そのティックがいくらのお金に換算されるかですよね。解説者は、1ティック動くことに5ドルの損益が発生する。つまり10ティックで50ドルだと言っていました。
1契約あたりの金額ですね。
ええ。このディープダイブを聞いているあなたも想像してみてください。画面上の線がわずかに1ティック動くたびに、自分の口座から5ドル札が出たり入ったりしているわけです。
トレーダーはチャートの形だけを見ているわけではありません。その1メモリが自分の資金にどう影響するかを完全に把握して戦っているんです。
だからこそリアルなんですよね。動画の中では、1000ドルをリスクにさらして1300ドルの利益を狙うという場面がありました。
はい、ありましたね。
そこで解説者が言った言葉がすごく印象的で、リスクリワードの比率としては最高とは言えないけれど、これでも機能する。1対1の比率でも誰も傷つかない。つまり利益は利益だと。
実践者ならではの言葉ですね。
教科書なんかだと、リスク1に対してリワードは常に2以上を狙いましょうみたいに書かれているじゃないですか。でも現実はそう甘くないんだなと。
その通りです。理想論だけでは市場を生き抜けませんから、確実に取れる利益を確保していく泥臭さも必要なんです。そしてその泥臭い利益確保を助ける強力な武器として紹介されていたのがスケールアウト、いわゆる分割利確です。
これも見事なテクニックでした。解説がすごくわかりやすくて、例えば3つの契約で市場にエントリーしたとします。価格が予測通りに動いて、リスクとリワードが1対1になった時点で、まず2つの契約を売ってしまうんですよね。
はい。そこでまずは確実に利益をポケットに入れます。
そして残りの1つの契約だけをさらに高い最終目標まで泳がせておく。
利益が出始めると、人間はこれが幻になってしまうのではないかという恐怖から、早すぎる利益確定をしてしまいがちです。しかしスケールアウトを使えば、
まずは一部の利益を確保して安心感を得つつ、残りのポジションで大きなトレンドに乗れるってことですね。両方のいいとこ取りだ。
そうなんです。そしてこのスケールアウトを極限まで柔軟にするために、解説者が使っていたのが MNQ、マイクロ契約というツールです。
出ましたね、マイクロ契約。10マイクロ契約で1ミニ契約と同じサイズになると。これ最初は、じゃあ最初から1つのミニ契約を買えばいいじゃないかって思ったんですよ。でも全く違うんですね。
全く違います。これは例えるなら、1枚の巨大なステーキを一口で無理やり食べるか、10切れに切り分けて自分のペースで少しずつ味わうかの違いです。
ステーキの例え最高ですね。一つのミニ契約しか持っていなければ、利益を確定するポイントは1箇所しか設定できない。
ええ、それだと全勝か全敗かのギャンブルになりがちです。
でも10個のマイクロ契約に分割していれば、最初の節目で3個を売り、次の節目でさらに3個を売り、残りの4個を最終目標まで持っておくといったきめ細かい資金管理ができるわけですね。
その通りです。リスク分散と利益最大化を同時に行うための非常に高度で洗練された戦術といえます。
さて、ここまで様々な戦術を見てきましたが、これをより大きな視点、全体像に結びつけて考えてみたいと思います。解説者が動画の中で何度も強く念を押していたリスク管理の黄金率がありましたよね。
はい。1回のトレードでのリスクは資金の 0.5% から 1% に抑えることがスイートスポットだというルールですね。
リスナーのあなたもここで一緒に計算してみてほしいんです。例えば200万円の資金を口座に入れていたとします。その 0.5% ということは、1回のトレードで許容される最大の損失額はたったの1万円です。
はい、1万円ですね。
もっと大きな2000万円の口座だとしても、1回のリスクはわずか10万円。なんだかすごく少なく感じませんか？もっと大きくかけないと大金持ちにはなれないような気がするんですが。
多くの初心者がまさにその罠に陥るんです。しかし、解説者が強調していたのは、特にファンデッドアカウント、プロップファームなどの資金提供型アカウントを運用する場合の厳しさです。
他人の資金を運用するテストみたいなものですね。
そうです。こういったアカウントでは、一定の損失を出すと一発で運用資格を没収されてしまいます。だからこそ、十分な利益のバッファーができるまでは、絶対にこの 0.5% ルールの盾を手放してはいけないんです。
最新の手法や裏技を探すのは楽しいですが、結局のところ、市場の荒波の中で生き残るための唯一の生命線は、自分の資金をどれだけ厳格に守れるかにかかっているということですね。
その通りです。1回の損失を 0.5% に抑えていれば、理論上は200回連続で負けない限り市場から退場させられることはありませんから。
200回連続で負ける方が難しいかもしれないですね。
ええ、 その生存確率の確保こそがストップロスをスイングローに置き、マイクロ契約に細分化し、ティック単位で資金を計算する全ての理由なんです。
つまりこれは全体としてどういう意味なのでしょうか。今回私たちはどこでエントリーするかという入り口から話を始めました。しかし本当にトレーダーの寿命を決めるのはエントリーと同じくらい、あるいはそれ以上に、
どこでエグジットするかですね。
はい、損切りと利確、そしてそのためのポジションサイズの調整こそが重要だということですね。
ええ、市場は上がるか下がるかの 50% のギャンブルに見えますが、この資金管理とリスクコントロールの技術が組み合わさることで、初めて長期的に生き残れるビジネスへと昇華されるんです。
このディープダイブを通じて、無機質なチャート画面の裏側にある非常に人間臭くて、同時に冷徹な計算に基づいたリスクと報酬のゲームの輪郭が見えてきたのではないでしょうか。
そうですね。最後に今回のソース素材の枠を超えて、これは一つ重要な疑問を提起していると思うんです。
お、何でしょうか。
解説者は動画の中でストップロスをスイングローに置き、TP を流動性プールに置くのが基本だと言っていました。これは教科書にも書かれている王道の手法です。
みんなそう教わりますよね。
しかしここで少し立ち止まって考えてみてください。もし世界中の賢いトレーダーたちがみんな同じチャートを見て、同じようにスイングローのすぐ下にストップロスを置いているとしたらどうなるでしょうか。
つまり特定の価格帯に大量の売り注文、つまり損切りが集中しているということですか。
そうです。想像してみてください。巨大な資金を持つ機関投資家たちのアルゴリズムからすれば、そこは単なる損切りラインではありません。
はい、
自分たちの巨大な注文を処理するために必要な流動性が眠っている宝の山、ビュッフェなんです。彼らはあえて一時的に価格をスイングローの下まで押し下げて、皆のストップロスを巻き込み、必要な流動性をすべて吸収してから悠々と本来の方向へと価格を動かしていくかもしれません。
うわー、それは背筋が凍りますね。自分たちは必死にチャートを分析して市場を予測しているつもりでも、実は大口の投資家が流動性を確保するための巨大なメカニズムの一部として最初から計算に組み込まれてしまっていたかもしれないと。
ええ、市場の本当のハンターは誰なのかという視点を持つと、チャートの見え方が全く変わってくるはずです。
これを聞いているあなたも、次回ニュースなどで株価のチャートを見るときは、ぜひこの視点を思い出してみてください。画面の向こう側では、今日お話ししたような 0.5% の資金を守るための個人トレーダーの緻密な防衛戦と、大衆の心理の裏をかく機関投資家の巨大なゲームが静かに繰り広げられているんです。
本当に奥の深い世界です。
さて、今回のディープダイブがあなたの知的好奇心を刺激し、実りある時間になったことを願っています。複雑に見えるシステムも紐解いていけど、必ず人間の心理と本質が見えてきますからね。それではまた次回のディープダイブでお会いしましょう。